イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
みなさんこんにちは。
こんにちは。
アツとエリカとみんなのラジオ始まりました。
始まりましたよ。
お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカと申します、はい、よろしくお願いします。アツさん、そういえば久しぶりに、うん、お出かけしましたね。
そうですね、
もうずいぶん前のことですけど5月のゴールデンウィーク、うん、最初の方ですね。
そうですね、4月ですね。だから
そうですね
平成最後の
そうですね、平成最後の珍道中でしたね。
そうでしたね、
それが1泊2日で、うん、愛知県犬山市、
はい、
またね近いですね
しかもエリカさん地元にも近いですよね。
そうですよ、私の実家からなんと車で15分の場所にわざわざ1泊2日するっていうね
ね、ちょっと走ればもう帰れるのになぜか車中泊したっていうね
そうなんですよ、何してんだろうと思いながらね、不思議でも逆に言えば近すぎて知らなかった。
あ、
要はお出かけ情報を引っ張るときに、うん、わざわざ自分の家の近くなんて調べない、
知ってるからと思ってるからね。
ただ意外と知らなかったっていうね、うんうんうん、そういう場所も発見できたので、
あ、よかった、
ありがとうございました。いやいや、こちら
こそありがとうございます。
どこに行ったかというとですね、はい、1日目は犬山城下町巡り。
そうですね、
その後すごく、ま、国宝犬山城を拠点として、うん、その最寄り駅の犬山駅まで、うん、まあ、徒歩20分ぐらいの距離、うんうん、そこの間にやっぱまだ昔の古い町並みが残ってるんですよね、うん、それをうまく生かして町おこしして成功したっていうことって、うん、まあ、食べ歩き、
そうですね、
あとその夜に要はキャンピングカーで泊まり、
そう
で、ね、翌日野外民族博物館リトルワールドに行ったと、
はいはい、そうですね、
面白かったよね、
うん、
あのまず、まあ、城下町巡りは、うん、駅で待ち合わせをして、
そうです、ね、
歩いていくともう朝11時の時点で、うん、いくつかのお店行列できてました。
そうなんですよね。
でお昼食べようっつって、
うん、まずね、
お昼はもう12時になったら絶対混むからそれまでに入らないとって言って、うん、入ったのがどこでしたっけ、
伊勢屋
砂おろし、
砂おろし、
うん、これもなんか多分昔の民家を改装してできたとこで、うん、中であのカラフルな手まり寿司、
そう、
あれが綺麗よね、
可愛かったね。で
こんにゃく漬け丼っていうのを私は食べたかな。
そうでしたね、うんうん、
こんにゃくそばが、
こんにゃくそばでしたね、
うんうん、で手まり寿司なんて本当上に海産物も乗ってたけど、なんかいろんな面白いハーブとか野菜も乗っててね、
あれはだから本当インスタ映えもしますし可愛いからね、
うん、ね、
だから人気スポットになるのはよくわかるなと思って、
うん、で途中で親父がちょこちょこちょこって来て、あ、お店の方がね、
うん、親父って
これカロリー半分だよみたいなね、
3分の1だったっけな。
要は酢飯にこんにゃくも使っている、
そうそう、ご飯が半分ぐらいはこんにゃくなんですね。
そうそうそう、
こんにゃく米、
カロリーもオフだよっつって、うん、どんだけ食べてもいいよっつってね、
うんうんうん、
でその伊勢屋さんっていう名前のお店なんだけど、うん、それが三重とゆかりがあったのよ、
はい、伊勢っていう言葉がついてるからなんでかなと思ったら、
マンキンタンって伊勢の薬あるじゃん、うんうん
う
ん、あれをあの仕入れている薬問屋だった、
もともとが
ってことだよね、うん、だけどもう薬って薬売りがこう発達してきて、うんうんうん、もう別にそんなあのたくさんの在庫を抱える必要もなくなって、うん、で油問屋になった、
なった。
でそっから
学習塾もやったん
だよね、うん、結局学習塾もやってってことって、うん、子供たち当時の昔の子供たちが落書きした跡とか残ってんだよね、うん、そうそう、
残ってた、
あの壁にね、うん、であといわゆるその当時の、うん、あの油問屋やってた時のその女中さん、今でお手伝いさんがこう働いてた部屋、
うん、
ね、
そのまま残ってて
面白かった、その説明をずっと聞いてるだけでも楽しかった
ね、
うんうん、しっかりした、ね、張りのある作りだったし、
ね、そうですね、うん、
でそこを抜けて今度は昭和横丁っていうとこ入ってて、
あ、はい、行きましたね。
でそこでアツさんがなんかもうウキウキ
顔はめ
そう、顔はめが好きなので、
はい、
なんか昭和のね昔のポスターを切り取ったやつで顔はめしたりとか ね、
あれは面白かったです ね。
でなぜかドライフルーツが売っててね、
あ、ドライフルーツもいっぱい売ってましたね、
もう詰め放題みたいなやつ必死にやったりとか、インベーダーゲームもね動いてないやつ置いてあったりね、
動いてないやつで
特 かって、まあ、細かくそう追っていくとそういう感じなんですけど、はい、まあ、カラフルなインスタ映えする団子を食べたりとかね。
そうですね、あと、加藤美希夫さんにも会いましたね。
そうそう、鈴鹿出身というか、ね、鈴鹿の大道芸人、はい、加藤美希夫さん、あのひろみつさん親子、
はい、
なんか美希夫さんがその城下町のところですごい呼び込みをしてたんですよね、
うんうんうん、って思って寄ってったら向こうもびっくりして、あれアツェリチン道中ですかいやいやいや違うからっていう
犬山編とかじゃないから
ないからっていうね普通にプライベートですって言いながら、
そうそう、一緒にお写真撮ったりして、はい、でまあ美希夫さんもそういうねいろんなところで活躍されてるんでね。
そうですね、
はい、であとはまあ犬山城登って
登って、
アツさんはジーパン のセレクトショップなんかも、
まあ、そうですね、ありましたね、
デニムの試着をして履けずとかね、
そう入らんかったですパンパンやった
股が
これじゃ上がりません言うてね、
うん、股が届かなかった、
届かなかった、ね、しかったね、痩せなあかんわ
椎茸大きいの食べたりとか
あそういろいろ食べましたよね、た本当に食べ歩き
最高でしたよね、うん、っていうようなのが1日目です、
はい、
じゃあそろそろお時間ですのでその後
どうなったのか車中泊はどうだったのか、
どうなったのか、これ次週持ち越しなわけないよねじゃあ後半に、ね、はいはい、お届けしましょう、うん、ではこの後は、伊沢さんも実は一緒に珍道中したんですけれども、
そう2日目の方でね、うん、
この伊沢さんの映画紹介をお届けします、はい、日本でおよそ3番目ぐらいにゆるい映画紹介の時間がやってまいりましたどうぞ、
いつか2位を、ね、目指します、ゆるさ第2位目指します、109シネマズ名和のスタッフで伊沢っていいます、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。いや別に褒めてないよね
上を目指せ的なことじゃなくていやいやいや
褒めてないよ、
上であればあるほど、ダメなパターンです、
狙うやつじゃない、
は
い、
じゃあ4位目指します、
まあ何でもいいんですけれどもはい、どうぞ
はい今日公開の作品は3作品あります、うん、はい、5月24日本日公開の作品、うん、貞子、あれ貞子また
貞子ってなんですか、あの、ま、定期的にやってくるやつですか、忘れた頃に
きっと来るって
時々やってくるやつですね
忘れた頃にやってくる
きっと来るんだね、うん、リングだよね、でも元はね、
そう
それこそさ
忘れちゃうよね、
リングなんてもう20年近く前じゃないの、
1998年、
そうだよほら20年前じゃん、
ね、でも今はもうリングってよ、ほらアツさんが出てきたみたいにすぐ出てくるぐらい有名、まあ、ていうかみんな忘れられない、
ね、まあそうよね、あのいつぞやさ貞子の格好をした人がたくさん街に現れるっていうキャンペーンをやった時あったよね、
なんか覚えてるわ、
ハロウィンイベントのパレードみたいなので全員貞子みたいな感じの映像が流れた時のこともすごい記憶しておりますが、衝撃だったんですが、
そうだね、なりやすいよね、
なりやすい、うちの劇場でもあったもん、来てねって言われて服装着てカツラも届いてで劇場で待っててお客さんが入ってきたらわーっていう、
めっちゃ怖いやんも
うなんかこちらお化け屋敷に行くっていうつもりをしてないやんなのに映画見に行ってるつもりなのに突然もう出てきたらびっくりするわ
めっちゃクレームにならなかった
なんか中学生超喜んでたけど、あもうギャー言うて学校で言おうみたいな、
なるほど、もうなんか席のどっかに座っててほしいね、ずっとね、
そうだよ
ね、
めっちゃ怖い
ずっとこうやって
掃除に入ったスタッフがめっちゃやばいんやけど
なんかさゆっくりほらエンドロール流れ終わったって、うん、ゆっくり明るくなるやん、
うん、ある
あん時にゆっくりそこにだけスポットライト
当たってめっちゃ怖い、ね、何って思ってみたらもう怖
いやいいね、
めっちゃ怖い、
どう怖
い、でもなんかもうその時はすごい盛り上がったからもう一回やってほしい、
なるほ
どねやりたい、貞子になりたい、
今までの話は全部妄想の話もしくは過去の思い出話をしたまでです、
はい、
こっからが映画紹介です、
今作の話ですね、
どうぞ、
今作ではその呪い、貞子の呪いは、うん、YouTube から始まるという、
うわー、現代になってきたね
見たら呪われるから、うん、今までね、ビデオを見たら呪われる、
うん、そうだ、ビデオなんて今見ないもんね、
ビデオってなんだよって
出来がないよね、
出来が、VHS と、うん、あと
ベータ
ブルーレイからやってくるみたいになっちゃ
うそうだよね
最新
そうか、今は YouTube か、
そう、で、うん、撮ったら呪われる、YouTube に流すために撮りに行くじゃないですか、今
撮影しに行ったらってこと、
撮影したら呪われるという進化系貞子となったわけなんです、はい、&本日より劇場売店コンセッションスタンドで、うん、貞子オリジナル井戸型ポップコーンカップっていうポップコーン好きを販売することになりました、
何味なんですか？
普通に塩味とキャラメル味ですけど、
いつもほら映画のね、
あ、あるね、あるね、
餃子とか
貞子味、何、土っぽい味するとか井戸水味がするとか、そういうこと。
食べたらさ、冷たいって感じ。
なるほどね、
ヒヤッとするね。
ありそう、ありそう、ヒヤッとパウダーみたいなね。
そうそうそうそう、ひんやりパウダーを入れといて
言っときますね、上のものに。
食べれば食べるほどさーって血の気が引いてる感じの、
言っときますねって。ってことは違うんだよね。
今は普通の塩味かキャラメル味で、
ね、
はい、
まあ、いい
で、カップがね、
うん、
カップが井戸の形で、井戸の色をしているの、丸い、丸いカップ、
はいはいはい、
でそれにね、QR コードみたいなのがついてて、うん、スマホをかざして読み込むと、そのスマホから貞子がわーってポップコーンを持って出てくるみたいな映像が見れる。
いいんじゃないですか、
みたいな、ね、ちょっと斬新な企画をしております、
はい、
ということで、おまけ付きなんですよ。貞子をぜひ映画館で見てくださいね、はい、となってます。
はー、撮ったら死ぬ、 それはある投稿動画から始まった。池田エライザさん主演の貞子、新バージョンですね、
はい、
5月24日公開です。
あつり、
はい、次、
はい、空母いぶき、うん、5月24日本日金曜日公開となります。
はい、これは邦画ですね。
邦画です、
うん、
原作は沈黙の艦隊などで知られる川口海二氏の同名コミックとなっております。そう、西島秀俊さんや佐々木蔵之介さん、うんうん、玉木宏さん、高嶋政宏さん、市原隼人さん、他と、うん、もうそうそうたる面々が、もう全員名前が挙げれるぐらいの有名な方たちが出ている作品で、うん、日本の領土が国籍不明の武装集団に攻撃を受けた時、自衛隊初の航空機搭載型護衛艦いぶきが現場へ向かうのですが、
うん、
全面的に戦いをこちらから防衛だとしても仕掛けてしまったら戦争になってしまうので、うんうん、攻撃を受けても防衛第一で戦わなければいけないという最前線で過酷な対応を迫られたいぶきの乗組員たちが日本の平和を守ることができるのかという、とってもとっても重いというか、まあ、考えさせられる作品となってます。
はい、
原作はあるんですけども、まあ、今の国際情勢なども踏まえてのオリジナル設定で近い未来の予感させるような緊迫感を持って見てもらえる作品っていう風になってるんですよ。
これ戦争ではないのか。
そう、自衛隊だからなるべく防衛一本でやりたいけれども、相手が攻めてきたらじゃあどうするの、今ってそういう可能性もあるじゃないですか、
ね、
打ち込まれたからって打ち返してて当たっちゃったら逆に攻められる日本みたいなのあるじゃないですか、そういうところでの攻めぎ合い、日本を守るためには攻撃も必要なんだけどっていう、この
今これを描くことにはものすごい強烈なメッセージを出してますね。
その艦隊に乗ってるみんなの話だけじゃなくて、その時日本の国民はっていうところも映してるんですよ。
あ、普通にそう
生活しているみんながどうなっているのか、どういう受け方をしているのかっていうのも表現されているので、とても見てほしい作品です。
そうだね、これは見て考えるべき時が、ね、来てるというか、
ですよね、
どういう結末になっているのかも含めて、
はい、
ちょっと今見るべき作品です ね、
はい、
空母いぶき5月24日金曜日本日ロードショーです。
熱い、
続いて、
はい、このことアニメですね。プロメア5月24日の金曜日本日公開となります。
あ、来たね。出てる人が松山健一、早乙女太一、坂井雅人、
声ね、声の出演ですよ。
そうなんだ、
アニメなので、ね、
うん、さっきからアニメ言うてますよ。
天元突破グレンラガンやキルラキルの今石監督と中島和樹脚本の劇場版オリジナルのアニメとなっています、
はい、
炎をコントロールできるミュータントバーニッシュっていうのの出現で、全世界の半分が消失した世界でマッドバーニッシュを名乗る攻撃的な集団を率いるリオフォーティアとバーニッシュ対策チームの熱血新人隊員ガロティモスの戦いっていうお話になってます。絵がねすごい綺麗ですよね。
うーん、やっぱスタイリッシュね。
そうなんですよね、
色の使い方とかもね、
アニメを見せるというよりも作品として見れる感じです ね、
うん、驚くべきはスーパーフライ劇場アニメ初主題歌、
うん、
すごいね、スーパーフライさん最近いろいろ手広くやってますね、
そうなんですね、
アニメ映画プロメア今日24日から公開です。
よろしくお願いします。
ということで以上24日公開は3作品ということですね、う
ん、はい、結構ボリューミーですよね、はい、
そうですね、3
作品、はい、
うん、注目の映画ばかりです。で引き続き、
うん、
ピーチ乳酸菌
乳酸菌ピーチです
の入ったソーダとか、
うん、
あのアイスティーなんかも ね、喉が渇いた時にクッと飲みながら楽しんでいただきたいですね、
はい、はい、
以上109ステマズ名は伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さて、それではちょっとあのお題を振り返っていきたいと思います。
はい、
アツエリ一本グランプリを5月3日に開催しまして、
そうですね、
その回答をいただいておりますのでご紹介しましょう。
はい、
改めてアツエリ
一本グランプリ、
今回のテーマは
あなたがしゃくれさせたいものは。
なんでこんなネタになったの
今日公開じゃ貞子、
あ、映画貞子の前売り券プレゼントが、
はい、あのしゃくれた貞子
しゃくれるプラネットっていうキャラクターシリーズがあるんですよ。
そう、
ライオンとかあの動物たちをしゃくれさせて楽しんでるカプセルフィギュアが、
う
ん、
そうですね、
それと多分貞子がコラボした、うん、オリジナルフィギュアがもらえるってことだよね、はい、その話題でしたね。
はい、
はい、じゃあもうこれまとめて読みますね。
はい、
松坂市のペンネームまこちゃん、
はい、
しゃくれさせたいもの、
うん、
ハニマルやガンダムのマスコットキャラでまん丸のロボットハラをしゃくれさせてみたいですねまん丸の意味
は
あれ
へ
んあ、あとあのハニマルをしゃくれさせたいってありますけども、リスナーさんで、ね、赤い方さんが昔あのしゃくれたハニワを作ってしゃくれたハニワエリカハニワ、
うんうん、
作ってくださいましたね
立体でね。
そうそうそう続いて愛知県江南市ペンネーム夜の魂軍さん、
はい、
しゃくれさせたいもの、
うん、
洋服売り場のマネキンを残らずしゃくれさせる。
ほう、
なんならそこにもハンガーをかけるしゃくれた顎にね
用途があるわけ ね、
ちょうどこう三日月みたいにシュッてなってそこにヒュッとか
できるかいい、ね、ちょうどこう前に合わせた感じだよね服をね
なるほどね、ちょうどやかましいはならんわい顎はそういうものじゃないんです
違うんですね。
でもね、スカートトイレに入った時にスカートめくるでしょ、そうスカートとかをこう挟むのに顎はぴったりのクリップなのね。
あー、なるほど。
顎ない人は多分できない、
できない、できない。
顎あるっていうか顎は出てるからできる、
できる。
どうだ
そんな時にちょっと優越感、
優越感ということで、しゃくれなんですが、
はい、
なぜか私、まあ、オープニングで話した犬山の旅、
うん、
そこでもしゃくれさせられました
いや、いつもしゃくれてますよじゃあ、 あのさっきのそのしゃくれる貞子、まあ、井戸から出てくるっていうのが一番印象的じゃないですか、貞子といえば。
そうですよ ね。
でちょうどリトルワールドに井戸らしきものがあったんですよね、
う
ん、
別にリトルワールドはそういうとこじゃないですよ別にね各国の民族が住んでた家を展示してる野外博物館
そう、そこにあった、う
ん、なんで井戸にフィーチャーしたのかがわからない
井戸あるやんってなって、ちょっと実際再現できるんじゃない
か、そう、だから井戸からしゃくれてくださいって言われたらねはみたいなはって感じです
よね。そうなんです、ちょうどそのしゃくれる貞子のフィギュアの中に井戸から出てくるやつがあるんですよね。
ありますね、
ありますよね。ガチャガチャになってるらしいんで、それと一緒にぜひ並べておきたいなと思って。
そうですね、詳しいことはあのアツさんのアツエンズという、はい、ブログだったり、
そうですね、
私のツイッターでも写真アップさせていただきましたけれども、リトルワールド行ってそれしかやってないってどういうことあ、まあ、他にもやりましたけど
それ最初に引っかかりましたもんね。
そうですね、
来た、
最初にやったのそれです
ね。最初にやった、最初に撮った写真がそれ
まああとはね、衣装系とか
あ、ドレスとか着ましたね。
そうそう、民族衣装がね、着られたんですよね。
そうなんですよね。
伊沢さんとね、アツさんと私の趣味が一切合わないので
三人三様で
どういう風にこう話を合わせていっていいかね、悩みましたけども、まあ一応イタリアの衣装と
そうですね、
インドの衣装で落ち着いたのかな。
そうですね、 2個やりましたね。
でイタリアの衣装がすごいお姫様風だったんですよ、もうひらひら
でカーニバル衣装って書いてありますよ ね、
うん、で伊沢さんはそれが大好きだから、
うん、
まあ、それでお似合いでよかったんですけど、
ええええ、
問題はアツさんですねアツさんの見たことない方は分かんないかもしれませんが、うん、まあ要はボーイッシュなんですよ。
そうですね、ドレス、しかもね、その日に限って白い縁のメガネかけてたんですよ。
本当に安い芸人みたいな感じになってたんですけど
それとドレスがまあ合わない
白メガネが、金髪のショートヘアでお姫様の衣装
を着る。そうですね もうね、試着させてくれるスタッフの方も苦笑いっていう感じでしたよね。
本当ですよね。
普通はその人褒めるんでしょ、そういう人たち、
う
ん、
よく似合ってますよって言うじゃないですか。
一切なかった、ね、苦笑いしました、ね、
でリベンジとしてその後インドのサリーを着たんですけれども、あつ、ね、はい、さんはサリー着てももうこうなったら面白くないだろうと。
そうですね、
それはそれで面白いと思いますけど王様の格好をしてたんですよね。
そうですね、うん、それは白眼鏡はね、かけるとなんかインチキ中華料理屋の親父みたいな
本当ですよね、なんかすっごいなんか餃子とかもあんが少なそうとかさなんかラーメンも出汁が入ってないんじゃないのみたいななんか怪しい中華料理屋の店主って感じでした ね。それかなんかね、あの笛吹いて蛇出す昔の芸人さんいたじゃないですか。
いましたね、レッドスネークカモンってやつね
みたいなことに、ね、なってたっていうね。どちらにしてもまあそんなことをしながら、伊沢さんと3人でリトルワールドもあって、
はい、そうですね、
世界のパン祭りっていうね、パンに特化したお祭りもやってたので、それもパンも食べながら楽しいひとときでございました、はい、で肝心のキャンピングカーの話はまたじゃあ今度ね、
今度持ち越すんか結局
持ち越すことにいたしましょうさあそして肝心の公開録音のお話です。
はい、次回はですね、今度の日曜日ですね。
そうですね、
そうですね、5月26日日曜日となっております。
はい、うん、場所が
はい、2階イオンモール明和2階にございます。109シネマズ明和の前、
真ん前です
前です。
で内容としては、
内容としてはですね、まあいつも通りの伊沢さんの映画紹介があったりとか、あとね、お子様はもちろん大人も参加できるビンゴ大会も開催します。
そして時間は
1時からと3時からの2ステージとなるんですが、ビンゴカードの配布はその1時間前、12時からと2時から配布スタートとなりますので、お早めにお越しください。
まあ、あとまたちょいちょい公開録音もやっていこうと思っていますので、はい、うん、あとスタンプカード制度もあります、
うん、
あのかつての夏休みの子どもたちのラジオ体操のように参加していただいたら1日につき1個スタンプを押させていただきます、
う
ん、
は
い、5ポイントごとに何か厚襟グッズをプレゼントいたしますので、うん、
はい、
皆さんどうぞお越しいただいて、スタンプカードもゲットしておいてください、うん、じゃあ、あさって皆さんに久しぶりに
そうですね、
お会いできるのを楽しみにしておりますので、はい、イオンモール明和に26日日曜日遊びに来てください。
2階だよ。
それではそろそろ別れです、
はい、
お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。